ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生に釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。それでは釧路短期大学の佐藤博次先生、今週もお電話でのご出演です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤博次先生をお迎えしまして、釧路歴史探訪、まずはいつものように今週の話題からご紹介していただきます。
今夜は拓木可否銀行です。釧路市内に拓木可否は28基あります。設置されてある可否をそれぞれ巡り、可否を生涯学習資源に活用してみましょう。可否巡りを通じ、地域のにぎわい作りに役立て、さまざまな個人の投資を引き出す源泉に位置づけます。今夜の釧路歴史探訪の放送は拓木可否銀行です。
先々週から釧路市内に設けられました、拓木の可否を題材に佐藤先生にお話をご紹介していただいております。
今日お伝えしている銀行という言葉ですけれども、銀ずる口辺に今と書く銀という言葉と、はい、それから行動の行ったり来たりの行く、これを銀行という字で綴っています。1月25日の放送で釧路市幸町に設けられた可否を紹介しました。老頭さ長くも声を震わせて歌うがごとき旅なりしからの日です。また2月1日の放送で休み坂にある日を取り上げました。西の空雲間を染めて赤々と凍れる海に日は落ちにけり日です。こちらの日では西というキーワード、赤々と雲間を染めるという言葉、日は落ちにけり、これって夕日を示すのではないか、釧路港を染める夕映え、つまり夕焼けを詠む情景の歌として紹介しました。
2週の放送で拓木の可否は市内に28基、可否群を生涯学習資源として市民が活用するというお話です。
はい、そこで今日は釧路市内に設けられた拓木の可否を5つのテーマに分け、それぞれの可否を巡って歩くコースを設定することにいたしました。最初のコースは来線離港というコースです。釧路にやってきて港から離れていった、この言葉を示す来線離港です。幸町9丁目の老頭さの日から拓木離線の地跡までのコース、旧釧路停車場の構内である幸町の交流プラザから大町の港文館を経由して港町にある船の出港地までのコース、これを来線離港のコースとします。はい、2に三面主にというコースを設けました。新聞で1面2面と勘定する三面に、主任責任者という意味の三面主任のコースです。大町の港文館前、これは釧路新聞社の建物の模したものということになりますので、ここを起点に釧路シーサイドホテルに近い下宿の跡、そして米町三丁目上皇禅寺前の日まで、これを三面主任コースとして設定します。
拓木は釧路新聞の社会面、つまり三面の編集責任者として招かれたということなんですね、佐藤先生。
そうなんですね。そしてそこのこの会社にいた一人の上司についてですね、その上司がお父さんの要望とお父さんの声を思わせるということで歌った日があるのです。それは上皇禅寺前の日には顔と声という日があります。同僚の社員と実家の禅寺住職を父上のことを忍んで、その二人に要望、顔立ち、そして声の板点、これを彷彿とさせる歌が用意されています。その地点を訪ねるコース、それが、三面主任のコースです。さて3番目はちょっと難しい言葉なんですけど、水肥林 ふうにコースを設定します。水肥の水は誰彼の誰、そして彼、これ誰と彼っていうのを普通の言葉で言うと黄昏という言葉につながるんですけれども、そこのところをやや難しく水肥と読みます。そして吟じて遊ぶということで水肥吟遊のコースとします。南大通りの現在の佐野飛園の跡にあったとされる希望楼という洋食料理屋があったことを示す碑があります。またこれから浦見の方に回ってシャモトラの井戸碑というのもあります。さらに弥生町にある弥生の本領寺前に小屋っ子下宿の碑もありますので、これらの碑をまぐって記者卓木にとってのアフターファイブ、5時以降を楽しんだ、5時以降関わりを持った ゆかりの地を結ぶことにしようと思います。
今週の釧路歴史探訪は卓木、花碑、銀行、こちらがテーマです。釧路市内に設置された卓木の花碑を5つのテーマに分けて、花碑を巡るコース、そちらを佐藤先生にお話をご紹介していただいておりますが、1番目には来泉理工、2番目に三面主任、そして3番目に水肥吟遊ということで、ここまで3つのコースを紹介していただきました。
はい、では4つ目のコースです。4つ目のコースは香風景観というふうにいたします。釧路港を一望できる、つまり港の風景を見ることができるポイントに設けられた花碑を巡り歩くということにしましょう。西の空碑、休み坂にありますね。それから外国船が低く浮かべりという歌の碑もあります。さらさらと氷のくずがという碑も米町4丁目にあります。さらに米町公園にはしらしらと氷輝く碑がありますので、このコースを香風景観のコースということにいたします。最後は対岸成就、大きな願いが成し遂げられた、そういう意味の対岸成就のコースです。石川啄木が近代文学の基礎を築く、これが釧路にとって76日過ごした時期の最大のこの成果ということに評価されておりますので、その76日を称える意味で啄木にとっての歌人としての体制が成り立ったということから対岸成就というコースを設けます。そこには一輪の赤き装備というふうに言われている本行寺や、また顔と声というふうな日がある米町の上皇禅寺、この他に、門明寺さんや法華寺さん、大乗寺さん、それから西丹寺さんに厳島神社さんなど6か寺を回るコースを設けようというふうに思います。3のコースは啄木にとってのいわばアフターホワイブのコースです。こうして啄木の花碑を生涯学習資源として活用し、それぞれのコースとそれにまつわる碑で物語を作っていくことを試みることにいたします。
啄木、花碑、銀行、ここまで5コースを大里先生に紹介していただきました。4つ目は香風景観、そして5つ目は対岸成就というコースです。
対岸成就は寺院や神社さんを巡るコースなんですけれど、啄木自身が釧路に滞在した76日の間に幾分の関わりを持った由緒を漂わせる寺社や仏閣を訪ねることにいたします。一方で私たち市民にとって釧路時代の76日を通じ啄木が東京へ出て歌人として歌の読み手として大成した基礎を築いた点に着目し、釧路市民はそこの点を大いに喜び、また私たちもあやかることにしてはどうかと思うのです。ところで吟行、この言葉の意味、一つは詩や歌を歌いながら歩くと言いますけれども、むしろこちらの方よりも句や歌を作るため同行者が名所や旧跡に出かけていく、こちらの方に比重があると思います。短歌の世界で多くの歌読み人が取り組む営みを市民の間でも 参加する人を広めていきたい、このように考えています。
短歌会で多くの歌人が参加する姿を市民に広め、短歌と啄木の理解者増加が佐藤先生可能になりますね。
可否原稿、ここから啄木の歌理解支援システム、応援をする仕組みというものを作り、原稿の営みは歌読み人のお方が地域に示す栄華、歌作りを培う尊いお姿なのです。高等学校教育の場で古典や和歌の読み方支援があるように、地域の成人教育の中でも栄華理解の機会とするために可否をめぐるツアーを活かしたいと思います。そして公文館や米町ふるさと館、また交流プラザ幸いに栄華ポスト、歌役を集めるポストを作り、啄木が釧路にやってきた21日や港から離れていった4月5日にちなみ吟行する催しを設けてはいかがでしょうか。大町一丁目の釧路港港湾福利厚生室公文館を釧路啄木歌会館と位置づけ、作品発表の場に設定してみるのも大事な試みと考えています。
釧路市内に多数の公共施設がありますが、観光客の方が訪ねるだけの施設ではなくて、佐藤先生、市民の皆さんも訪問することっていうのがこれから大切になってきますね。
と思ってるんですね。今の市民も訪問する施設にする、ここのところがですね、これからのこの町にとって大事な点ではないかというふうに思うのです。話は変わりますけれども、平成30年の12月28日、私は広島駅新幹線口に出かけて、広島東照宮、広島市平和記念塔、そして尾長天満宮を歩く双葉の里歴史の散歩道の見晴らし満喫コースに参加しました。標高150メートルの頂上を目指すコースには、時間になっても希望する人の姿はなかったのです。ガイドボランティアの方に私は聞きました。もし参加者がゼロならガイドさんはどうするのというふうに聞くと、ガイドさんは平然と、そういう時は一人で歩きます、自分だけが歩きます、このように申されました。本州のガイドさんは自分のため、自身を鍛えるためにボランティアを務め、そしてコースに設定された神々や本尊に拝礼し、そのことを毎月のたしなみ、必ずしなければいけないことと位置づけている姿を実感しました。
こちらのエピソードですが、佐藤先生、歴史探訪の中でも、以前に、紹介していただきましたが、
そうなんですね。今日は参加者がいない、今日は休みにしようと、そうなるかもしれない。北海道のガイドさんとは違うところということなのです。ガイドにあたって啄木可否を理解支援システムとして意識するため、どうかいうことを考えるかというと、第一に、日に出かけているのを、自分が日を見に行くのではなく、日に自分を見せる、日に自分を見てもらうの意識が不可欠だというふうに思います。二つ目に、システムを生かす意義に、資源を生かすことによって地域のにぎわいを作り上げる、このにぎわい創設という点をポイントに挙げておきます。そこで京都府宇治市に学んでみることにします。宇治は茶の名所です。そればっかりではなく、源氏物語では宇治川というところが源氏物語祭りの実感をまとめている宇治十条の舞台となっています。
それでは今週のワンポイント、最後に佐藤先生に紹介していただきます。
はい、宇治市はよく知られているように、第一に貴族の別荘地なのです。そしてそこで日本茶の名産地として宇治が君臨しています。それだけではないです。平等院の鳳凰堂もあります。また源氏物語宇治十条の舞台でもあります。この4つのいずれも、訪問する人も、そして迎える宇治市民も皆承知済みなのです。よく分かっていることなんです。宇治市民の説明能力は高く鍛えられ、そしてそうした町であることを誇りにしています。この光景こそ町の次の時代の姿として貴重であり、 目指す都市造市民の関わり方の一つではないでしょうか。今回はそのようなことを申し上げさせていただくことにいたします。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。